日本共産党の工藤翔子です。259回定例議会にあたり一般質問を行います。第一として、リサイクル燃料貯蔵センター、陸奥使用済み核燃料中間貯蔵についてです。今月23日、地元紙のコラム欄に次のように書かれていました。トイレなきマンション、日本の原子力政策を評する例えとして長く言われてきたが、今もその現実は変わっていない。原発から出た高レベル放射性廃棄物の最終処分場が決まらないまま、原発を使い続けてきたと、冒頭に書いてありました。直近の全国の原発を見ると、停止中の原発は21基、そして廃止措置中18と廃止済み原発6を合わせて合計24基、運転中の原発は10基です。日本の原子力政策は、原発で発電を終えた使用済み核燃料を再処理し、再び原発で利用する、つまり全量再処理するという核燃サイクルを基本にしています。しかし現実は、このサイクル路線の破綻が指摘されています。そのサイクルの入り口と言えるのが、陸奥の中間貯蔵施設、そしてその要の施設が6カ所再処理工場です。しかし、ご存知のように、この再処理施設の完工目標は97年でしたが、26回も延期を繰り返し、昨年発表した2024年度、上期のできるだけ早期に完工という新たな見通しも危ぶまれ、27回目の大幅な延期が言われています。そして21日の青森県議会でのやり取りが新聞で報道されましたが、見過ごすことができない中身でした。共産党の県会議員が次のような質問をしました。使用済み核燃料、陸奥中間貯蔵施設で50年間貯蔵した先の搬出先が見通せない段階であっても、搬入を容認するのかに対し、県エネルギー総合対策局の局長は、6カ所工場の運転延期や第2再処理工場の話は、現時点でどうなるかわからない。場合によっては選択肢として海外再処理もあり得ると思う。具体的な答弁は差し控えるという答えたという中身が報道されました。サイクル路線の行き詰まりがますます明らかになっている中、核のごみが搬入された場合、陸奥市に置き去りにされるのではないかという当初からの不安がいよいよ大きくなってきています。その一方で、リサイクル燃料貯蔵センター、陸奥中間貯蔵施設の保安規定認可、そして最初に搬入すると言われている柏崎刈羽原発の核燃料移動禁止が解除され、陸奥中間貯蔵施設への使用済み核燃料の搬入がいよいよ動き出そうとしています。このような状況の中、陸奥市に搬入され、貯蔵された使用済み核燃料は、50年後に確実に運び出されるのか、陸奥市の当初からの不安の声が大きくなっている中、以上の状況を受けて質問いたします。1点目、陸奥中間貯蔵施設の事業の見通しと計画について、2点目、核燃料サイクル事業の要である6カ所再処理工場施設の見通しについて、3点目、安全協定とオフサイトセンターについてお聞きします。第2として、下北半島と原子力施設についてです。原発施設は人口の少ない海側の外れの地域や半島に作られてきました。陸奥中間貯蔵施設は原子力災害対策重点区域を要しない施設として位置づけられており、陸奥市防災マップ原子力編は東通り原発災害から市民の身を守るということで策定されています。 国の原子力災害対策指針に基づき、原発の半径5キロ圏内の住民は先に避難、そして約5キロから30キロの住民は住宅等で屋内退避、放射線量に応じて30キロ圏外に避難するという避難計画を策定しています。避難帯域検査を受け、簡易検査の後、30県外の人は自家用車、バス等で青森市、黒石市等の、5キロから30キロ圏外の住民は自家用車、バス等で青森市、黒石等の避難所に、また、回路避難の方は大港、脇の沢等から船舶で、青森市等の避難所に移動するという内容です。しかし、能登半島災害は、道路寸断、住宅倒壊等が相次ぎ、現状の避難計画は通用しないという不安の声が上がっています。今回の能登半島には、志賀原発2基があり、幸いに稼働はしていませんでしたが、住民の不安につながったといいます。当初はトラブルなしという報道でしたが、震度5の揺れに襲われた志賀原発は、変圧器の損傷、2万リットル以上の油漏れ等が発生していました。国会でもし志賀原発が稼働していた場合、福島第一原発のような事故にならないかという質問に対し、原子力規制委員会の山中伸介委員長は、可能性は否定しないと認めました。まだ課題は整理されていないと思いますが、今の時点で原子力施設を抱える陸奥市として、避難計画の見直しとして、どのような点を考えているのかお聞きいたします。第3として、文化行政について伺います。7年ほど前の2016年9月にも、北前船文化の伝承を口実に、同じような質問をしました。今回、再び取り上げたのは、地域おこし協力隊の方が、川内の海と森ふれあい体験館で、畑またぎ展を企画ということに感激し、一部協力したというきっかけで、再度、今回質問しました。前に質問したときに、青森県内10市の中で、歴史文化展示会がないのは陸奥市だけ、まかりなりにも黒石市は、こけし館、文学館が存在しているということで、陸奥市だけだということで強調して取り上げました。そして既存の建物を利用して展示館をと主張しましたが、前宮下市長は、予算、時間の制約、他に大きな事業を抱えているということです。人と組織の制約があるという答弁でしたが、ジオパークをツールとして、下北の歴史、文化伝承に取り組む、水源地公園の2番館で文化財展示の中で中心的役割を担っていく方向について答弁しました。一つ目として、この間、どのような取り組みをしてきたのでしょうか、お知らせください。2点目、歴史文化伝承に関わると思われる資料の散逸を防ぐために、どのような取り組み、努力をしてきているのか。3点目、常設の展示会について、どのように考えているのか、お聞かせください。以上、壇上での質問を終わります。
塩、
工藤議員のご質問にお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設等についてのご質問の1点目および2点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の3点目、安全協定と オフサイトセンターについてお答えいたします。県内ですでに締結されている原子力施設に係る安全協定は、正式には各原子力施設の名称に続けて周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定という名称で締結されており、主な内容といたしましては、住民の安全確保及び環境保全に万全の措置を講ずることをはじめ、透明性を確保するための積極的な情報公開、環境放射線モニタリングの実施、住民に損害を与えた場合の損害賠償、風評被害に係る措置などが盛り込まれております。また、今回締結する安全協定の内容につきましては、現在、青森県及び事業者と事務的な調整をしている段階ですが、県内他の原子力関連施設の安全協定とおおむね同様の内容がベースとなるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、オフサイトセンターの現状につきましては、令和元年12月に事業主体である青森県から旧大畑高校跡地に大間原子力発電所のオフサイトセンターと合わせて整備する方針であると説明を受け、それに対する懸念を伝えておりました。そして昨年の9月に宮下青森県知事が大間原子力発電所のオフサイトセンターの立地地点について見直す旨の見解を示したことから、青森県と事務的に調整を進めており、また事業主体である青森県は内閣府等との調整を進めている状況であると伺っております。次に、下北半島と原子力施設についてのご質問。能登半島地震を踏まえ、原子力施設を抱える下北半島での陸奥市原子力災害避難計画の見直しについてお答えいたします。今回の地震の全容解明による国の原子力災害対策指針の検証結果等に合わせて必要な修正を行ってまいりたいと考えております。
教育長答弁、先ほど3点ということでありましたけれども、通告は2点でありまして、2点で、差し支えなければそのままやってください。はい。教育長。
工藤議員の文化行政についてのご質問の1点目、歴史文化資料の散逸を防ぐ対策についてお答えいたします。当市には歴史的文化的に重要な資料である文化財が存在しており、国の文化財保護法や県及び市の文化財保護条例の規定により指定された文化財のほか、未指定であっても歴史上確実上の観点から価値のある文化財が存在しているものと考えております。このような文化財の滅失や散逸等を防ぐ対策といたしましては、文化財の所有者から情報提供をいただき、調査を実施した後、必要があれば寄贈の受け入れを行っております。今後は寄贈資料の受け入れ後、適正に整理し、保存するための体制をさらに充実させることが必要であると考えております。陸奥市総合経営計画、後期基本計画におきましても、文化財を保護・保存し、その基礎となる調査研究を進めることといたしておりますことから、保護・保存及び調査研究に対応する体制づくりにつきまして、今後さらに研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、常設の資料展示館についてお答えいたします。市の歴史や文化に触れ、郷土の発展のために尽くした先人の功績を学び、長きにわたり受け継がれてきた貴重な文化財や歴史的資料を後世に引き継ぐためにも、歴史民俗資料館等の常設展示施設の必要性は十分認識いたしているところであります。陸奥市総合経営計画後期基本計画においても、文化財を保護活用し、核となる施設として、歴史民俗資料館の設置を検討することといたしておりますことから、 今後市が所蔵するものと同様の文化財を展示収蔵している他地域の施設の視察等引き続き調査研究し関係部局と協議してまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。なお3点目のご質問に関しましては再質問にてご回答申し上げたいと思います。
企画政策部長。
使用済み燃料中間貯蔵施設等についてのご質問の1点目、事業の見通しと計画についてお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設につきましてはリサイクル燃料貯蔵株式会社におきまして現状2024年度上期までの事業開始に向けて安全対策工事をはじめとした必要なプロセスを進めている段階にございます。今後は東京電力ホールディングス株式会社から提示されます柏崎刈羽原子力発電所における使用済み燃料の搬出計画を受けて策定される貯蔵計画をもとに安全協定締結に向けたプロセスが進むこととなり、その後1期目のキャスク搬入、最終使用前事業者検査を経まして、事業開始に進むこととされております。いずれにいたしましても、市民の皆様の安全を大前提に、事業者及び県と連携して取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、核燃料サイクル事業の要である6カ所再処理施設の見通しについてお答えいたします。6カ所再処理施設につきましては日本原燃株式会社において2024年度上期のできるだけ早期を目指して現在運転開始に必要な認可取得に向けて原子力規制委員会の審査に取り組んでいるものと理解しております。同施設は核燃料サイクル政策の中で中核となる施設でございますので、早期の竣工に向けて事業者にはしっかりと取り組んでいただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
はい、終わりました。工藤翔子議員。
はい、使用済み核燃料の中間貯蔵施設について今お聞きしましたけれども、まだ事業の見通しと計画ということだけは分かりましたけれども、具体的な記述がまだ示されないということで、再質問はいたしません。2番目の再処理工場の見通しということでは、2024年上期目指しって、この上期を目指しということがまだ生きていて、私たちとしては、さまざまな問題があって上期は難しいんではないかなという受け止めをしていますけれども、一応正式な発表は上期を目指しというそういうことだということは、まあ、受け止めましたけれども、そうですね、一つ第6次エネルギー基本計画を作るときに宮下元市長が、私たち特別委員会の中で喜んで報告したんですけども、それでは6つ貯蔵施設に搬入された使用済み核燃料はどこに搬出するんですかということで、第6次エネルギー基本計画のパブリックコメントに出したときに、その50年後に動いている再処理工場に 排出するということで私たちに報告がありました。しかしそのことについてでも私はどうも再処理工場というのは耐用年数が40年です。そして50年経って排出するというその整合性ですよね。そうすると第二次再処理工場ができていなければ排出は無理ではないか、そういう素朴な疑問を持っております。だから本当に50年経った時に排出されるのかどうかということは本当に疑問を持っていました。そういう中にまた2月22日付の地元紙の中でエネルギー総合対策局長の答弁、このことについては驚きました。国などは排出時に移動している再処理工場という見解で議論は進んでいない、一つ一点目。そして県のエネルギー総、それからもう一つ選択肢として多面的多数あるということと海外の再処理もあり得る、このような答弁をしています。そして正式に議論できる段階でなく具体的な答弁は差し控える、このような答弁をなされています。これは私たちとしては本当に驚くべき内容だと思います。通告していませんでしたけれども、ヒアリングの後にこのような報道がありましたので、市長のお考え受け止めをお聞きしたいと思います。
市長、
県の受け止めに、県の局長の答弁に対する受け止めについて私が何か見解を示すことはございませんけれども、50年の貯蔵期間経過後にですね、いわゆる再処理工場が稼働してないんじゃないかっていう議論、仮定の質問にはなかなか答えられませんけれども、原子炉等規制法に基づき、リサイクル燃料貯蔵株式会社が原子力規制委員会へ申請し、令和2年11月に事業変更許可を受けた事業内容の中におきましては、使用済み燃料貯蔵施設で貯蔵された使用済み燃料集合体は、再処理を行い原子炉で燃料として利用するため使用済み燃料貯蔵契約に基づき確実に契約先に返還するとされてございます。このことから法律を根拠とした事業許可において当該施設からの燃料の確実な搬出が規定されており、少なくとも宇都市に永久貯蔵されないことは法制上担保されているものと考えてございます。また国におきましては全量再処理という確固たる方針も示されておりますので、適切に処理されるものと私自身は理解をしております。
工藤翔子議員。
担保されているという受け止めの市長の答弁でしたけれども、市民の皆さんは本当に担保されていると受け止められますでしょうか。私は疑問を持ちます。まず3番目の安全協定の方に移っていきたいと思います。安全協定は県と宇都市と事業者だけ、この4社でということでよろしいんですね。他の市町村、下北の町村は入らないんでしょうか。
市長。
はい、現在行っております安全協定の締結に向けた事務的な調整につきましては、市、青森県および事業者の3社のみ参加しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
はい、まず状況は分かりました。そして今明らかになっていることは搬出先が明記できない、そういう段階にあるということでしたけれども、この搬出先を明記しないで安全協定を結んで大丈夫なのでしょうか。確かに原発と違って中間貯蔵施設は危険という意味では少し レベルが落ちるかもしれませんけど、長期間保存貯蔵する、そういう中で何が起きるかわからない、そういうふうな危険性を持っております。そういう中で本当に50年先に確実に排出するという約束が私としては担保されていない、こういう中で安全協定を結んでいいんでしょうか。そのことについてもお聞きいたします。
市長。
はい、まず安全協定につきまして、先ほどご答弁をさせていただきましたけれども、この安全協定っていうのは周辺地域の安全の確保および環境保全に関する協定ということで、住民の安全確保と環境保全のために万全の措置を講ずるために協定を結ぶことでございますので、安全の確保のために結ぶ協定でございます。その上で先ほど来工藤議員がおっしゃられております原子力発電所、いわゆる原発と先ほど来申し上げておりますけれども、 UPZ と工藤議員からもおっしゃられました放射性物質が飛散する施設ではございません。使用済み燃料は避難計画等を求められている施設ではございませんので、まずはそのことをご理解いただければと思います。
工藤翔子議員。
もし50年後に排出されなければどうなるんでしょうか。私は50年先の排出先を明記して見通しができた段階で安全協定を結ぶべきだと思います。でもこれ以上市長に質問しても出てきませんよね。はい、そうすると私はやっぱり市民に責任を持つ市長として、今今年中に第7次エネルギー基本計画というのが策定されようとしています。その中で陸奥市民の不安の声を要請するお気持ちはありませんでしょうか。陸奥青森の県議会の中でも曖昧な答弁しか出てこない、そういう段階で海外にも持っていくかもしれない、このような答弁がなされている中で海外というのはどこなんでしょうか。本当ありえることなんでしょうか。私はそういうふうなことが明らかにならないうちには安全協定というのは結ぶべきではないと思いますが、せめて第7次エネルギー基本計画の中にしっかりと位置づけてほしいということを要望すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ですね、通告の範囲をはるかに超えて基本的なその原子力に関するその元に戻るような発言はですね、答えるに答えられない限度があると思いますので、答えられたら答えてください。企画政策部長。
お答えいたします。先ほど来、第6次エネルギー基本計画策定時のパブリックコメントのお話が、出てきておりましたけれども、この際に、パブリックコメントで陸奥市から提出させていただいているその意見というのは、50年後に搬出先となる再処理工場が6カ所再処理工場なのか、それとも新たな再処理工場になるのか明確にされていない。なので、ですので長期的な再処理工場の考え方について明記すべきであるというようなコメントをさせていただいております。これに対して国は、我が国はすべての使用済み核燃料を再処理することを基本としているので、中間貯蔵施設に搬入された使用済み核燃料については、貯蔵期間の終了までにすべて搬出される。これは先ほど市長から答弁ありましたけれども、搬出されることを前提としていて、再処理工場の稼働状況や中間貯蔵施設における使用済み核燃料の貯蔵状況を勘案しつつ、搬出時に稼働している再処理工場で処理をすることとなりますと国から回答を得ています。 これをもとに今、我々はこの核燃料サイクルというのを進めているという立場にあるというふうに理解してございます。また、第7次エネルギー基本計画についての見解ということになりますけれども、こちらにつきましては今後策定されるエネルギー基本計画、次期エネルギー基本計画につきまして、今お話ししたような内容とこれまでと同様の我が国のエネルギー政策上の基本方針とされている核燃料サイクルの着実な推進をはじめ、使用済み燃料中間貯蔵施設の重要性や立地地域の実情に即した支援に取り組むことなどについて、明記していただき、国策への協力を通じて、市の発展が図られるような、計画にしていただきたいということを、要望していく必要があるのかなというふうに、考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤祥子議員。
はい、それじゃあ確かに宮下元市長が、その時答弁はその時動いている再処理工場に搬出する。しかし再処理工場の耐用年数は先ほど言ったように40年、そして中間貯蔵は50年。そうすると第二再処理工場というのはそこで出てこなきゃいけないです。しかし第二再処理工場という計画はもう計画から消えてしまっています。再処理事業というのが本当に破綻しております。こういう中でこのような今の文章をそこそ紹介されても私たちとしてはどうも受け入れられない、そのようなに考えます。まあ、ここでもっともっと私言いたいことがあるんだけども堂々巡りになるような気がしますのでここでとどめますが、世界的に再処理っていうのは本当に放棄されつつあるというのが今世界の動きなんです。このような中で日本が国策ということでこのような全量サイクルこの路線を続けていくことに対して本当に私は疑問を感じています。世界の状況を紹介させていただきます。昨年の23年4月15日にドイツが全原発を停止しました。そしてオーストリア、イタリア、これは国民投票を通じて脱原発を決定。スイスも国民投票で50年までに脱原発を決定。スペイン35年まで全原発停止。フィンランドリサイクルしないで直接処分。このことが世界の大きな流れになっています。こういう中でサイクル路線を突き進もうとする日本、そして再処理工場の具体的な名前さえも挙げれない、そして県議会の中でこのような世界的な流れの中でサイクルが行き詰まっている中で
海外に工藤祥子議員、はい、サイクル事業をここで話されてもですね、はい、ここはですね、リサイクル事業についてのことであればお答えできますけれども、先ほど企画政策部長がお話しした通り、サイクル事業の先の話までされるとですね、あなたが今、堂々巡りだと言われるようにですね、もうもはや議論は進まないんです。ですから、ここに馴染んだ質問を改めてしていただきたい。どうぞ。
はい、それではまとめではないんですけれども、いつやったっけな、ちょっとお待ちください。山本市長は、令和5年の9月8日に使用済み燃料中間貯蔵事業に関する進捗についてという議会議員に対する報告の中で、市民の皆さんに説明する機会を設けていただきたいと、リサイクル燃料の高橋リサイクル燃料のに要請していました。お願い3つの中の1つお願いしていました。 このような中で住民説明会を開いてほしいということをお願いしてましたので、このことについては実は改めてお願いして市民住民説明会を開いていくというお気持ちでしょうか。
市長、
はい、安全協定についてのご質問と理解して答えさせていただきたいと思います。まあ、市といたしましては青森県および事業者と調整を図りながら住民説明会を開催していきたいと考えてございます。以上でございます。
工藤翔子議員。
リサイクル燃料、リサイクル路線が行き詰まりの中で、やはり私はしっかりと陸奥市民の皆さんに理解をしていただく、説明を尽くす、このことをまずやっていただきたい、このことを強く要望いたします。そしてオフサイトセンターですけれども、私が前に質問して今、先ほど答弁いただきました旧大畑高校の跡地に作るということなんですね。 いつまた撤回して、そうするとその計画はその計画はその後どのようになっているんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。先ほど市長の答弁にありました通り、昨年9月に宮下青森県知事が大間原子力発電所のオフサイトセンターの位置地点について見直す旨の見解を示しておりましたので、現在青森県と事務的に調整を進めております。また事業主体である青森県の方では内閣府との調整を進めている状況であると伺っております。以上でございます。
工藤翔子議員。
はい、時間が迫ってまいりました。それで、それでは2番目の下北半島と原子力施設についてということで移りたいと思います。原子力、そうですよね、先ほど朝利議員がさまざまな災害、能登半島災害から学んでさまざまな質問をしました。私は原子力施設を持つ下北半島と避難計画、そこに絞ってだけ質問いたします。この能登半島には稼働していなかったけれども志賀原発があって、本当に市民の皆さんの心配の的になったということは聞いています。そして原発災害が起きるかもしれない、起きないということを言えない条件の中で市民の皆さんは本当に広域避難等を行いました。しかしこの原発施設がある地域ではまず広域避難しなければいけないってことが一つの特徴です。そして5キロ圏内はすぐ避難する、そして5キロから30キロ圏域は屋内避難を退避をして、そして放射能の状況を見て避難をする、このことが今の能登半島地震の中では災害の中ではもう実行不可能だというふうなことも明らかになりました。そういう中で今下北半島の中でのこの災害、複合災害が起きるという状況の中での原発を持つこの下北の中で本当に住民の安全、市民の安全を守っていけるのかどうかということも大きな課題として浮き上がってきたと思います。避難計画についてのこのこれからの見直しということはいつ頃になったら出来上がるのでしょうか。
市長。
はい、先ほども壇上で申し上げました通り、むつ市原子力災害避難計画の見直しにつきましては、今回の地震の全容解明がまだ済んでおりませんので、国の原子力災害対策指針の検証結果等に合わせて必要な修正を行ってまいります。
工藤翔子議員。
はい、私の立場は原発ゼロですので、本当に下北半島を守るためには実効性のある避難計画っていうのは本当に難しい、このように感じているということだけ一言言いたいと思います。地震大国の日本です。本当に可能性がだんだん上がってきています。太平洋側日本海溝型地震、この地震の予想日数もだんだん迫ってきています。このような中で本当に下北半島の住民を守る、そういう立場で私は根本から考えていただきたい、このように思っています。それでは時間もなくなりましたので、最後の文化行政に移りたいと思います。私は自分の経験が関わってきますけれども、本当に地域おこし協力隊の若い女性が自然との共存という観点からマタギ展をやりたい、このことにすごく感動しまして、私も幾ばくかの協力をしたんですけれども、しかし30年ほど前にある作家が、根深誠さんですけれども、旗にこう何回も入って本を一冊書き上げました。その中身と比べれば本当にさまざまな資料がもう散逸してしまっています。火事に焼けて全くなくなったとか、後継者がいないでむつ市から全部持って行ってしまったとか、そのようなことが今起きています。このことを何とか防いで、早く文化財等の資料の散逸を防ぐ、そういう努力をということで先ほど質問しましたけれども、どうも私としてはなんか積極性に欠けるっていうか、そういうような対策にしか聞こえないんです。確かに文化財保護委員の方がいますので、解体するというところに駆けつけて、本当に捨てるものは捨てられないもの、捨てるもの、そういうのを見て、そして保存しているという声も聞きましたけれども、もっともっと積極的に出向いて文化財をどういうふうな資料があるのかということを調査をして、そして行政が中心になる、そして私たちの共通の文化財を守っていく、そういう姿勢が足りないんじゃないかなっていう気がいたします。学芸員の方が2人いるということは聞いていますけれども、個々のことに対応されてそこまで手が回らない、障害学習科の人材も4名と聞いております。確かに前の時には人材がいないと言いますけれども、人材を育てていかなきゃいけない、このようなことで私はむつ市がもっともっとこの文化財の保護に力を入れていかなければいけないのではないかな、そう思います。でこの核になるこの展示館ですけど、これはさまざまな文化グループの拠点にもなります。かっては嘘織だとか下北文化だとか、さまざまな郷土史が出てましたけれども、今は書店に行っても嘘織の風ぐらいしか見えないです。だからもっともっと文化財を守っていこう、文化財を学習して伝えていこう、そういう寄付を作るためにも具体的に文化の資料展示館、これを早く計画の中に、総合経営計画の中に挙げていただきたい、このようなことを考えていますけれども、なかなかこう記述っていうのは出てこない、どこまで準備が進んでいるんでしょうか。すいません、もう一度お聞きします。
教育長。
お答え申し上げます。先ほどお話をいたしましたとおり、むつ市総合経営計画後期基本計画におきまして、ご指摘の施設に関しては、 検討する旨明記されておりますので、私どもは当該同様の施設を持っている他地域に職員を派遣をして、そして調査研究をして、どのような施設が本市にふさわしいのか、どのような手順で検察に向かえばよいのか、そうしたことを今やっている最中ですので、ご理解を賜りたいと思います。そして先ほど本質問の中で3点とお話しいただいた3点目が、おそらく通告を事前にいただきました2番館の活用に関してかと考えておりますので、今ここでお答えさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。2番館の活用に関しましては、北の先森大港2番館は自主事業として毎年度2回から3回程度の企画展を継続して開催しております。これまでの展示内容は収蔵庫収蔵品展、食と暮らし昔の生活、昔の暮らしと遊び展、ボロの世界つづれ仕事着等、文化財収蔵庫の収蔵品を活用して展示し、広く市民に文化に触れる機会、そして尊重する機運を高めるべく活動いたしておりますので、お伝えしておきたいと思います。
工藤翔子議員。
私も2番館で展示をしたときに見に行って、あの親子の方が、あ、これで学校の宿題できるね、その会話を私キャッチしてきました。それからあの話はちょっと飛ぶんですが、あの野辺地の資料館に行ったときに、あの中学生の方が一生懸命あの資料を書き写したりしていました。学校の宿題に使うんですかって言ったら、そうです。本当にこのようにして本当に展示館がある中で、あの伝承が進んでいくということを私もあの見聞きしましたので、なんとかこの計画を早めていただきたい、このことを質問しまして終わりたいと思います。要望しまして私の質問を終わります。